佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは東岡の干潟を望む七面槽群生地。有明海沿岸に自生する七面槽は世界的にも珍しい遠生植物で、この東岡干潟は絶滅が危惧されている七面槽の国内最大の群生地としてラムサール条約湿地にも登録されている場所です。昭和62年、昭和天皇が全国植樹祭の行幸の際、有明海の干潟も視察され、その時に七面槽や広浜夏などの遠生植物をご覧になられたことで一躍脚光を浴びることとなりました。これをきっかけに、当時葦の中に隠れるようにひっそりと自生していた七面槽を地域の財産として保護していこうと、地元の有志で七面槽を育てる会が発足。種取り、種まき、周辺の環境美化活動を続け、現在のような七面槽の群生地が見られるようになりました。秋になると海岸線には赤い絨毯を広げたように七面槽が鮮やかに紅葉し、シーズンにはライトアップもされ、多くの観光客が訪れています。続いての佐賀県遺産は戸上電機製作所本館。佐賀市大田から大正14年に設立された株式会社戸上電機製作所の本館。佐賀の発展とともに会社創業時から現在の地にあり続けたこの本館は、時代を超えて存在する貴重な建造物であるとの所有者の思いから大切に維持管理されてきました。現在も現役で使われており、令和7年に創業100周年を迎えるにあたり、保存のための耐震補強と外壁改修および内部の改修工事が行われましたが、創業当時の面影を残すことに配慮された改修となっています。今年の7月には国の登録有形文化財にもなり、今後も地域とともに歴史を重ねていくランドマークの一つとして愛されています。最後は村岡総本舗本店、村岡総本舗洋館資料館。江戸時代、長崎街道はシュガーロードと呼ばれ、街道沿いには砂糖文化を広める起点がいくつも誕生しました。街道沿いにある小木もその一つで、羊羹の名産地となりました。村岡総本舗は明治32年1899年の創業。現在の羊羹資料館はもともと砂糖蔵として建築されました。富国強兵時代の蛍光色、保存色の代表が羊羹とキャラメルであったため、陸軍御用達とされ、昭和18年1943年に海軍直営の軍需工場となり増築。1階が砂糖蔵、2階が資材倉庫となりました。レンガ造りの高床式の構造は防火防湿に工夫されており、砂糖が貴重であったことを物語っています。レンガとタイルによる洋風な外観の洋館資料館、当時としては珍しい有田焼の磁器のタイルが使用されている本店、そして洋館資料館と本店との間の通路部分も含めて一体的にデザインされています。現在洋館資料館では洋館作りの道具や小木洋館の歴史を紹介したパネルなどの展示がされており、国の登録有形文化財にも登録。2020年には砂糖文化を広めた長崎街道シュガーロードが日本遺産に認定され、その構成要素の一つとなっています。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
いかがでしたかと英樹くんが言っていますが、私は影響を受けやすいのですっかり口の中が羊羹の感じになってきました。はい、皆様ぜひですね、このコーナーを聞いて、いろんな佐賀県遺産を巡っていただければと思います。今日も3つの佐賀県遺産をご紹介しました。以上、佐賀ヘリラジのコーナーでした。